こんにちは、阿久澤です。今日はメルマガの読者さんから、自分は背取り向きの性格じゃないような気がすると、そもそも背取りを好きになれないし、こんな状態で、背取り稼げるようになるんでしょうかというようなご質問をいただいたので、回答させていただきたいと思います。結論から申し上げますと、稼げるようになると思います。はい。っていうか、あんま関係ないと思いますね。背取り向きの性格とか、背取りに向かない性格って、確かにあるっちゃあるんでしょうけど、だから稼げないっていうわけじゃないと思いますね。もっと違う要素があると思います。はい。というのも、背取り自体そんな難しいことじゃないじゃないですか。ね、ブックオフに定期的に通ってれば稼げるわけなんですよ。その金額の大きい少ないはありますけど、とにかく続けさえすれば稼げるんですよ。携帯持ってそう言うとちょっとあれかな。まあいいか。携帯持ってブックオフに通ってれば稼げるんですよ。そう。だから、性格が邪魔して稼げないっていうんじゃないと思いますね。むしろ環境の方をちょっと考えた方がいいと思いますね。というのも、自分が毎日行ける範囲にブックオフがあるのかどうかとか、自分がどのくらい背取りに時間を割けるのかとか、どのくらい資金があるのかとか、そういったところから考えた方がいいと思います。性格はね、あまり関係ないんじゃないかなと思いますね。そう。で、背取りを好きになれないから稼げないんじゃないかっていうような、疑問っていうか不安もあるみたいですけど、これもあんま関係ないと思いますね。別に背取りが好きだから稼げるっていうだけじゃないと思いますよ。背取りが嫌いでも稼いでる人はいっぱいいるし、背取りが好きだから稼げ、背取りが好きだから稼げてるっていう人ももちろんいるでしょうけど、あんまり関係ないと思いますね。背取り自体が好きとか嫌いとかっていうのはあんま関係ないと思います。嫌いだと、どうしても行動量が減るでしょうから、そういった面で悪影響はあるかもしれませんけど、でも、背取り自体は嫌いでも、お金を稼ぐことは好きっていう人は山ほどいますんで、まだ稼げてないからそれは背取りを好きになれてないだけであって、稼げてくれば背取りは好きになると思いますよ。そう。っていうのも、私自身が、実は結構そうなんですよ。背取り自体が好きかっていうと、嫌いじゃないけど、そんな好きでもないと思いますね。背取りをやりたくてしょうがないって、仕入れに行きたくてしょうがないって、そんなに思わないですし、お金を払ってでもやりたいとは、少なくとも思わないですからね。だから別に私はそんな背取りが好きだから稼げるようになったっていうわけじゃないと思いますね。私自身はですよ。そう。で、自分が背取り向きの性格だとも思わないしね、飽きっぽいし、めんどくさがりだし、そんなに背取りに向いてる性格ではないと思いますしね、自分自身を。そう。そうですね。で、私自身の話をすると、明らかに背取りに向いてない性格で、背取りも好きではないんですよ。なんだけど、稼げてるんですね。だから、あんまり性格のことは関係ないと思いますね。逆に好きだから稼げるっていうわけでも、必ずしもそうなるとは限らないわけなんですよ。今ちょっとというか、かなり日本語おかしかったんですけど、好きだから稼げるっていう風に必ずなるかっていうと、そうではないと思いますね。そう。で、私の話をまたさせていただくと、私は結構ですね、なんつうのかな、チームで戦うのが好きなんですよ。そう。みんなで、目標を達成するというか、もともとそういう、ね、外食チェーンで働いてたっていうのもあるんですけど、ファジーな人間関係を作って、迷惑かけたりかけられたり、足を引っ張ったり、引っ張られたりしながら、うまいことバランスをとって、チームで成果を達成するっていうのが結構好きなのね。私はですよ。 それをじゃあ自分のビジネスに持ってきたらどうかっていうと、まあ持ってきても稼げる気がしないので、まあ持ってこないんですけど、うん、そう、だから好きだから、例えば私はそういうふうに人間関係を作りながらチームで目標を達成するっていうのがすごい好きで、これだったらお金を払ってでもやりたいなと思うんですけど、じゃあそれが稼げるようになるのかって言ったらまた別じゃないですか。人を雇って背取りを大きくすればじゃあ稼げるようになるのかって言ったらまたそれは別の話ですよね。まあ背取り以外のビジネスでも、例えば JV して誰かと組んでやれば稼げるようになるのかっていうとまたそれも別なわけじゃないですか。そう、だから、まあ、性格とか好き嫌いとかは関係ないですね。うん。背取りに向かない性格な人でも、まあ、信念持って一生懸命やれば稼げるようになるし、背取りが嫌いな人でも、もっと言ったら本も CD も嫌い、ゲームもアニメも見ない、テレビも見ない、音楽も聞かない、そういうような人でも、もう別に背取りで稼げるようにはなりますからね。そう、まあちょっと厳しい言い方をすると、そういう風に逃げ口上を用意してるだけなんじゃないかなっていう気はします。まあこれは稼げるようになってほしいから、あえてこんな厳しいことを言うんですけど、そういう言い訳っていうか、まあ逃げ道を作ってしまってるようではダメなんですよ。そう。だったらもう背取りは諦めた方がいいと思いますね。自分の中からそういう言い訳が湧き上がってきちゃうんだったらば、もう背取りは諦めて違う副業、違うビジネス、そっちに取り組んだ方がいいと思います。はい。ということで、まあ最後ちょっと厳しめになっちゃったんですけど、話をまとめますと、別に性格的に背取りに向かないから稼げないとか、背取りが好きになれないから稼げないとか、そんなことは関係ないと思います。はい。要は、稼げるようになれば好きになるし、楽しくなるし、あ、俺向いてるなって思うようになるんですよ。うん、だからまあ、そういう風に悩んでる暇があったら、携帯持ってブックオフに行くと。それでいいと思います。はい。なんだかんだで、やっぱり、ジャンルとか価格帯とかを絞れば、昨日今日やり始めた人でも、熟練のセドラと同じように戦える場所もありますから、そういったところで一生懸命、まずは実績作り、自信作りっていうのをやったらいいんじゃないかな、というふうに思います。はい。ということで、今回の音声は以上になるんですけれども、この話を聞いた方の中でもっと阿久澤の話を聞きたいと、もっと阿久澤の発信する情報を受けてみたいと、思っていただけた方は、ぜひ私のブログへお出かけください。で、そのブログの中にメルマガの登録フォームがありますから、そちらからメルマガをご購読いただければなと思います。はい、メルマガはほぼ毎日発行してますんで、まあお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。はい。で、まあブログに来る方法としては、検索エンジンで、セドリスペース阿久澤、もしくはセドリスペース独立、これで検索していただければ、まあ、大体1ページ目に出てきますんで、お出かけになってみてください。ということで、今回は以上になります。失礼します。